永遠にいますし、その名を聖と称えられた方が大いなる。私は朝から聖なる心に包み、打ち砕かれて、せり下る霊の人と共にあった。せり下る霊の人に命を、打ち砕かれた心の人に命を、主の祈りを共に捧げましょう。先になれる方は、主の祈りは賛美歌作用に発行、または主婦の主に。主の祈り、天に発しなす我らの父よ、願わくば皆を奏でさせたまえ、肉にも光らせたまえ、御心の天に至るのと地にも発せたまえ、彼の父の丈を今日も与えるため、我らに罪を犯す者を、我らが許すこと、我らの罪を許したため、我らを試みに合わせず、悪より救い出したため、国と力と栄えとは、限りなく何時のものを離れない。アーメン。本日与えられた聖書箇所は、マタイによる福音書16章の21節から28節、新約聖書の32ページになります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに来て、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められ、するとペトロはイエスを脇へ連れして諌め始める。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。だから、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私について深いと思うものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思うものはそれを失うのだ。私のために命を失うものはそれを、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えよう。その子は父の栄光に招いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なないものが。どうぞ祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる子の皆を賛美いたします。一週の会議を守らない誠実の朝に立ち、私たち一人一人を知らない教会の礼拝の前に入って導いてくださり、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝できます幸いを感謝いたします。日に悔いては罪を繰り返す罪人ですけれども、あなたはあの一方的な哀れにより罪に許され、御前に立てます幸いを心より祈りと思います。彼の縁橋本先生に御言葉を解き明かしていただきますが、語る牧者の唇を強めてくださり、聞く私たちの高くなる心を抱えてくださいますよう、聖霊の導きをお願いいたします。今時を何くして全国各地に抱かれています。礼拝を共に祝福してください。また今朝やもなく礼拝に出席できないの 特に病床にある方の上に主の守りと恵みが豊かでありますように。感謝と願いと主イエスキリストの皆により御前に捧げます。アーメン。賛美歌294番を賛美します。立ちになれますか。 十字架を背負ってと題して下野先生に伺います
私についてきたい者が自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。今日の聖書の箇所でイエス様は弟子たちに対してこのように言われています。この言葉を聞いて皆さんはどう思われるでしょう。非常に厳しい言葉だというふうに思われる方もおられると思います。十字架を背負う、この言葉はクリスチャンでない人も使う、一般的な慣用句として広く知られています。実際に国語辞典で十字架を背負うというのを調べますと、どのような手段によっても消し去ることのできない苦悩、苦難を一生追い続けるというふうにその意味が記されています。ですから世間一般に理解されている、また広まっている十字架を背負うというこの言葉というのは、もう苦しくて苦しい、でも逃れることができないその苦しみを耐え忍び、歯を食いしばって辛抱をする、そういった非常にこう苦しく、辛い印象の言葉であると思います。ですから、そういった視点で見ますと、十字架を背負って歩むキリスト者の歩み、私たちの歩みというのは、それは背負いきれない重荷を背負って、苦しみを歯を食いしばって耐え忍ぶ辛抱をする、そういったことがイエス様から求められているのだと、そういうふうに、捉えられるのであります。しかし、ここでイエス様が言われたのは、果たしてそんなに厳しい言葉なのでしょうか。イエス様はこの言葉を通して私たちに対して、そしてイエス様を救い主と信じてイエス様の弟子として歩む私たちに何を語りかけようとしてくださっているのでしょうか。そのことにともに御言葉に耳を傾けたいと思うのです。ここで大切なことは、イエス様はこの言葉、私についていきたいものは私自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、この言葉を言われたのはどういった状況で言われたのか、そのことを、考えなければならないのです。それは21節のところで、イエス様は、これから苦しみを受けて殺されて復活をすると、いわゆる、受難予告をされるわけです。そしてそのイエス様の受難予告を聞いたことで、非常に驚いたペトロはイエス様を脇へお連れしてイエス様をいさめるんです。いさめるというと聞こえはいいですけれども、要は厳しく叱りつける、 ペトロがイエス様を叱りつけたのは、その苦しみを負わなければいけないイエス様の身を案じてのことだった、そういう思いもあるかもしれません。しかしペトロはむしろイエス様のことを思ってというよりも自分たちのことを思ってイエス様を叱りつけるのです。それはイエス様が予告されるような救い主、苦しめられて殺されてしまうような救い主では困ります。そういうことをイエス様に対してペトロは叱りつけるわけです。今日この前の段落のところではペトロがイエス様に対してあなたはメシア、生ける神の子ですということがこの20章の16節のところに書かれてあります。いわゆるペトロの信仰告白のところです。ただペトロはあなたはメシア、生ける神の子です、告白はしていますけれども、イエス様が十字架の贖いの救い主であるということは、まだよく分かっていなかった。ペトロや弟子たちというのはイエス様がユダヤを、当時ローマ帝国の支配下にありましたから、そのユダヤをローマ帝国の支配から解放をして、そして平和をもたらしてくれる、政治的な指導者、そういった救い主であってほしい、その願いを持っていました。ですからイエス様が殺されるなんていうことはペトロにとっても、そして弟子たちにとっても、とんでもないことなんです。自分たちにとって非常に都合の悪いことになってしまう。だからペトロは弟子を代表してイエス様を叱ったんです。それは極めて人間的な思いということができるでしょう。だからイエス様はペトロに対して言われるのです。サタン引き下がれ。イエス様は人間的な思いを優先させて自分たちに都合のいい救い主にしようとして、神様の御心から引き離そうとするペトロに対してサタン引き下がれと言われるんです。先週私たちはイエス様が荒れ野で誘惑を受けられた、悪魔から誘惑を受けられるということを共に聞きました。悪魔というのはイエス様を神様から引き離そうと試みるわけです。ペトロはいわばその悪魔と同じことをしている、神様から引き離そうとするんです。ですからイエス様はペトロに対してサタン引き下がれと言うんです。この言葉にペトロはドキッとしたでしょう。また聞く私たちもドキッといたします。なぜペトロをサタン呼ばわりするのですか。そして私たちもドキッとするということには、それは私たちにもどこか心当たりがあるからなんです。イエス様が言われるサタン引き下がれ、この引き下がれという言葉ですが、これはあっちへ行け、向こうへ行けということをペトロに対して言われているのではありません。引き下がれという言葉は 私の後ろに行けという言葉なんです。私の前に立って自分たちに都合のいい救い主に仕立て上げようとして、私の前に立ってはいけない、そのようにイエス様は言われるのです。私の前に立つのではなくて私の後ろに立てとイエス様は言われます。しかもこの23節のところにはイエスは振り向いてペトロに言われたと書かれてあります。おそらくペトロがイエス様を脇へお連れしてイエス様を叱ったとき、ペトロとイエス様は正面で向き合っていたでしょう。その上でペトロがイエス様に対してとんでもないことですいさめていたでしょう。そしてイエス様はそのままペトロに対してサタン引き去ら、あなたは私の後ろに立てと言われたのではなくて、わざわざ振り向いてペトロに言われます。振り向くということはすなわちペトロに背中を向け、ペトロに背中を見せて引き去ら、私の後ろに立てと言われました。そしてその上でペトロをはじめ弟子たちに対して、私についてきたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われたのです。イエス様が振り向いて言われ、それはイエス様はこれからご自身が背負わなければならない、十字架を背負うその背中をペトロをはじめ弟子たちに見せて言われたのです。私の後ろに立って私の背中をしっかりと見続けて私に従いなさい。イエス様はそのように言われたのであります。私は今日のこの選挙の準備をする中で、あることが頭に思い浮かびました。それは今 NHK の E テレ、今 E テレというそうな、昔の教育テレビ、私も教育テレビに馴染んでいるので E テレということがなかなか言いにくいんですけれども、今 E テレですね。で、毎月第3日曜日の朝5時から放送しております NHK 心の時代、それでも生きる旧約聖書コヘレトの言葉という番組のことです。朝5時という非常に早い時間なんですけれども、ご覧になられて呼ばれる方もいらっしゃると思います。東京神学大学の教授をされていらっしゃる、そして東京の中村町教会の牧師をされております小友聡先生が、コロナ禍にあって先の見えない不安の中にある私たち、その私たちにこそ旧約聖書のコヘレトの言葉は大切なメッセージを伝えている、そのことを分かりやすく語ってくださっています。そして、その番組の、次1回放送されているんですが、その第1回目の放送の時に、小友先生がイエス様を信じるようになったきっかけのことを話されていました。小友先生のお母様が熱心なクリスチャンで、そのお母様に まあ、大きな影響を受けられたそうなんです。まあ、お母さんはクリシャンですから、まあ、教会に通うわけなんですけれども、まあ、お父様が無神論者、まあ、神様を信じない人ですから、お母様に対して教会に行くな、教会に行けはいけないというふうに言われたそうです。ですから、まあ、お母様はなかなか教会に行くことができなかったんです。そしてそんな時にお母様はどうしたかというと、日曜日の礼拝の時間に合わせて今の片隅に座り、聖書を開いて聖書を読んで祈って賛美歌を歌ったそうなんです。そしてそのようなお母様の姿というのが幼少期の友先生の目に非常に強烈に焼き付いたというふうに友先生は言われていました。私はこのお母様の姿というのがイエス様が言われる、私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、この姿なのかなと思いました。お母様は熱心な信仰者です。当然毎週教会に行って神様を、イエス様を礼拝したいんですけれども、家族に反対をされてそれがなかなかできない、その思いが叶わない、だからといってそこで、いえ私はクリスチャンですから教会に行くのは当然ですと家族の反対を押し切って教会に通うのであれば、それは家庭内に不和をもたらすことになってしまうでしょう。先生のお母様は礼拝に行きたい、教会に行きたいという自分の思いを捨てて部屋の片隅で礼拝を守ることでイエス様に従ったのです。自分が置かれている状況の中で悲観したり落胆するのではなくて、ただ黙々とイエス様の背中を見つめて誠実にイエス様の後をついていったのです。そのようなお母様も自分を捨て自分の十字架を背負って歩む姿というのが、やがて音の先生を信仰へと導かれることになるのです。それがイエス様が言われております、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者がそれを取る、この言葉通りに人を生かして命を得ることになるのです。救いへと導くことになると思います。ですから、ここでイエス様が私たちに語りかけてくださっている大切なことというのは、私たちはイエス様の前に出ないということです。私たちがイエス様の前に出るということは、それは私たちの思いを優先させてイエス様を都合のいいように利用してしまうことになるのです。あるいは、自分の我を張ることによって自分が自分だとなってしまう、それは自分さえ良ければということになって、自分を捨てるどころか自分に執着してしまうことになります。そうではなくて、私たちがイエス様の後ろに立つのです。私たちがそれぞれに置かれた状況の中で、それぞれ置かれた場所において イエス様の後ろに立って私たちのために十字架にかかってくださったイエス様の背中を見つめつつ誠実に一歩一歩感謝を持って歩んでいくんです。それが私たちが自分を捨て自分の十字架を背負う歩みであり、そしてそれがまた人を生かす愛の歩みへとつながっていくのです。私たちは私たちの先を歩いてくださるイエス様の背中を見つめつつ信仰の歩みを共に続けていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちどうか先に歩んでくださるイエス様の背中をしっかりと見つめつつ、それぞれの置かれた場所においてイエス様に従って感謝を持って日々の歩みを誠実に成していくことができますように、どうか導いてください。またその歩みを通して私たちがあなたによって愛されているその感謝を表していくことができますように、どうか私たちの歩みを守り導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエス・キリストの御名によって今よりお捧げいたします。アーメン。
参加204番を
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同ともに今も後も常しえにあるように。アーメン。
それでは、また来週の